ですね。サマリアの女性の人が利用されていましたが、生ける水を飲むと、もうずっと乾かない。そういうことが、大学の名前になっている大学もある。徳島県は四国でも唯一、キリスト教の学園がないというところなんですね。一つもないっていうのは、これは珍しいことではあるんですけども。いける水。これ、サマリアの女の子とか来てるんですけども、これのミッションの大学、140年も昔ですね。明治10年だから、非常に初期にできた、宣教師に作られたのが、カシ・ギョスタン大学ですね。今はこれ亡くなって、4年生の大学になってますけども、これそのズバリですね、サマリアの女の人、生ける水っていうのを大学の名前にして、うどついて、最近ですね、これみんなちょっと驚いたようなニュースがあったと思います。この、渇水女子短期大学卒業の人が、世界的に有名な日本航空の社長にあったと。こんなことは前例がないことですね。日本航空というと非常に有名な大企業ですから、いろんな有名大学にたくさんおる中で、短期大学出て、しかも女性が、しかもこの人、日本航空生え抜きってよりも、東亜国内航空。東亜国内航空って前に小さな航空会社があったと思いますが、そこに入ってからこうなったという。この人はクリスチャンでは、とはっきりどこも書いてないか、クリスチャンではないのかもしれませんが、そういう中で、聖書の授業も必ずあるから、キリスト教精神も持ってるはずですね。それからもう一つ、ですね、共産党の今度トップにあったという人もまたですね、お父さんがクリスチャンだったということなんですね。これまた女性がトップになったのは、これは共産党初めてですね。そんな風に、この頃、やっぱり特に女性を出そうということですけども、そういう風に一つは背後にはですね、いろいろとキリスト教関係の大学があったり、キリスト教関係の家族がおったりと、いろんなところに繋がっているという場合もあるわけですね。そういうことを少しでも知って、日本国民したらこの人がそういう渇水っていう、生ける水というところの大学に関わりある人なんだと。そういうことで少しでもキリスト教に関わることを知っておく必要がよりいいかと思うんですね。それでも会いに行ったわけです。はい。それで、この生ける水っていうのはずっとヨハネ福音書を流れているものなんですね。で、今日まで流れ続けている。それほど大事なもんですが、で、今日のところは、そういう生ける水とか言うと、誰でもがですね、気分が悪くなる人いないと思いますが、今日のところは、まずこの、ところね、好んで読む人はまずいないと思います。21節から30節まで見てもですね、とても、不思議な、ところでもあるんです。で、この最後に夕食を食べる。その時に最初にしたのが互いに足を洗い合うという。これまた非常に普通に考えたらどうして、これはペテロもそうだったわけです。弟子たちも。洗わないでくださいと。そしたらそれは非常に重要な霊的な意味が、象徴的な意味があったわけですね。足を汚れ、奴隷がするような、非常に低くして使えよ、と使い合うということ、ともに、そのことをしなんだ、洗わなんだら関係なくなるという大事なこと。ということは、汚れを、罪の汚れを互いに清められるようにと祈り合うと。人間の根本問題は罪、神様に従えない、態度何か逆らっている。完全ということはありえない。ことなんですよね。さっき言われたような、例えば弱いもの、 無数にあるわけです。ああいう災害でって今苦しんでる人、ガザでなくてもいっぱいいるのに、その弱い人たちにどれだけ関心も果てしないわけですね。で、弱いかどうかもわからない場合もある。例えば、自殺する前の日までニコニコしてたら突然亡くなる。本当に弱みを抱えとっても、周囲が決してわからない場合もあるわけです。私たちが見て、あ、弱い人なんてわかる。ほんの表面だけですね。そういう意味でですね、弱いものに本当に深い関心を持つと言っても、これ果てしがないわけです。見えないそこの隣の家にどんなに弱さを抱えておるか、それはわからない。本当に弱さっていうのは、うかうか人に見えないわけです。ですね。自分の非常に苦しい問題、あるいは家族の苦しい問題。本当に弱いもんで言えなかった、言えないというところもあります。そんなに果てがないわけですが、そのようなことのみんな根本には罪というものが切り除かれないので神様と壁があって、神様からの聖なる力が入ってくれないというところはみんな共通してあるわけですよね。そこでこの足を洗うという非常に重要なことになるんだけど、そのことの中にもですね、その大切な、これから13章からずっと13、14、15、16と、もうずっとなく17章の終わりまで、まあ、一晩のことがこんなにずっと長く書いてあることがないですよね。そのぐらい、ヨハネ福音書では最後の夕食の時がとっても大事な教え。ぎっしり詰めてあるわけです。13、14、15、16、17章まで。その最初にこの足を洗う。それは、互いに罪を許されますようにと。根本だから。だからこそ死の祈りにも、私たちは罪をあるものを許しましたように、私の罪をも許してくださいという。許しました。主の力によって許す。ということが、主の祈り、基本的な祈りにもある通りですね。そのような重要の中にも、最初の方からですね、11節。13章の11節。イエスはご自分を裏切ろうとしているものは誰あるか知っていた。だから、そのように大事なことを言う時にも、ユダのことを念頭に置かれてここで触れているんですね。そして次のところ、この前話したように、18節のところ。私のパンを食べている者が私に逆らった。逆らうって本来、詩編のこれは引用でしたが、41-10。これは足蹴にする、蹴飛ばすという感じの強い言葉です。ここにもですね、書いてあるわけです。そして、今日のところ、21節からずっと、ユダ、31節の前半まで出てくるわけです。そしてこれが、次のところにつらいぞ。その高校の最後に、新しい教えとして、互いに愛し合うっていう、互いに祈り合う。清め合うということの、本来究極的なあり方として書いてあるんですね。そのように、愛ということ、清めるということのただ中に、お金で計画的に売り渡すというふうな、そういうユダのことが挿入されてある。こういう構成もですね、どういう意味でこういうことが置かれているんだろうか。イエス自身も心を騒がせてありますけれども、霊的に非常に苦しまれた。一人が私を裏切るんだと。弟子たちは分からなかった。じゃあここでですね、 イエス様のすぐ隣には、弟子たちの一人で、イエスの愛しておられた者が食事の席についていた。と書いてあることです。で、ここで不思議なのは、名前を書いていない。イエスの愛していた者とって、十二弟子、最後の大事な時だから当然十二弟子なはずです。そしたら別の福音書で三人だけ高い山に連れて行ったら、直接神の声が聞こえて、この者に聞けと、イエスはですね、現れた神様、モーセとエリアと話してたとか、非常に特別なことが生じた時に連れて行ったのは、ペテロとヨハネ、ヤコブだったわけです。そういうことからすれば、ペテロがそこに寄って、それよりさらにイエスに近くに寄った、これはヨハネであろうというふうに推察が、遥か昔から、ユーセビスの教会室という重要な古代に書かれたキリスト教師がありますが、そういうところからいろいろと、ずっとこれはヨハネだろうと、推測されていたところなんですが、他のところでも出てくるわけですね。どこに出てくるかちょっと見ていきますと、あと、次のところでは、19章の26という、あの最後のところですね。19章の10のところです。ヨハネはどういうとこでこうヨハネ違う愛するです、あのイエスの十字架にかかるとき、かかったときマグダラのマリアが立っていたというところです。イエスはその十字架につけられたイエス様ですよ。苦しみの絶頂にあるように、そのイエスがマリア、お母さんのマリアとそばにいる、ここに出てくる愛する弟子とを見て、マリアに夫人よとか言って、お母さんとは言ってない感じですから、見よと、あなたの子ですとまで言われた。それからその弟子、見よ、あなたの藩なんだで引き取ったとかいうふうに書いてあるんですね。こんな時に非常に十字架に立って苦しみの絶頂になる時に、その愛する弟子に語りかけた。で、母を託したとかですね。それからもう一つ、20章。少し後の20章のこの2節ですね。二十章の一節。復活のところですが、マグダラ・マリアがまずですね、この七つの悪霊に取り憑かれたという、まあ、徹底して精神的な山に深い山に陥ってた人のようですが、まずその人に復活という世界歴史で最大の出来事を出したのは、最も低くされていた。まあ、人間的にまともな人間と相手にされていなかった人だったわけです。そこでペテロのとこ行った。またイエスが愛しておられたもう一人の弟子、ここに真っ赤に出て、走って行ってその二人に告げたというわけです。ペテロともう一人の弟子は墓へ行ってみる。二人一緒に走ったと。で、もう一人の弟子の方がペテロは早く走ったと。そんな特別な熱心が、だということは分かるんですね。それから、まあ、本来のヨハネ福音書20章ですけど、あと20章に付加された部分がありますが、最後の21章の7節。21章の7節にも再度出てきます。 イエスの愛していたあのですがペテロに、ここもこの人が率先していってるんですね。パッとまず分かったのはこの弟子だと。あれは主だと。と言ったら聞いた途端にペテロは主だと聞いた、直ちに上着を取って飛び込んだと。もうあと割合近いわけですね。100メートルもないぐらいなんです。それパッと飛び込む。こういう風な要所要所で出てくる不思議なことです。ヨハネとあえて書いてないけども、で、まあ、この最初に出てくるのが、ユダという、まあ、計画的に、そして滅ぼされてしまう。腹渡が裂けて死んだという風な記述で終わってるほどにですね、厳しい裁きを受けたということが聖書の記述としてあるわけです。そこと並行して最初に出てくるわけですね。で、それと関連してこの一番最後にペテロに対してですね、今言った21章の15からイエスが今度はペテロにですね、この人たち以上に私を愛しているのか、ペテロが、はい、主よ。私があなたを愛しているかどうぞんです。こいつを帰と。私を愛しているか。またまた何度も、不思議な問いかけですね。信じるか、じゃなくて愛しているか、という問いかけをしたと。ヨハネ福音書だけにある、不思議な書き方、位置づけですね。で、まあ、元のところに変えますと、で、この、今日のところに関する、この不思議な存在、イエスが愛してられたもの、それから、ユダが計画的に、サタンの力によって動かされていると。どういうことかと言えば、まずですね、このようにイエスの愛のうちにある最後の、非常に祈りを込めた集まりにおいて共に食事をする。そんなところにおいてもサタンの働きが行われると、着々と。でもそれも一種の許可を得てのことなんだというわけです。どんなに良い環境であっても、このサタンは驚くような働きをしてしまうわけです。こういうことは現実の世界の厳しさを、まあ、はっきり洞察して、書かれてあるということもあるわけです。良い仲間がおるから、だからここにおる人も良くなるだろう。甘いものでない。キリストのために全てを家族みんな捨てたように、イエス様に従っていく。あらゆる奇跡も見せられ、特別に選ばれた人たち。それ以上の環境はないわけです。イエス様が直接直々に教えられ、奇跡も見て、その力に触れたわけです。それでもなおサタンはそこの中に入り込んできて、この世にひっくり返そうとする。このことは、どんなに、例えばこうした集まりが良くても、なおサタンは働くし、どんなに家の環境が良い状態であったとしても、そこからサタン的なものが出たりする。そういうことがあるということを、ここはある意味で予告しているわけです。それと人間の予想通りいかないと。同様に非常に劣悪な家庭環境にあっても不思議なそういうことに耐えてですね、あれが悪い影響を受けないで、受けても不思議とこうくぐり抜けてきちんと成長していく人もおるわけです。そういうようにですね、はい、良い家族、良い環境があるのにどうしてそんな人が出てくるのか。これイエス様おるのにどうしてこんな人が出るのか。と思わないで、そういうことがとてもじゃないけど、単なる家族が良いから、そこにおる人みんな良くなるという限らないわけなんですね。だからどんな戦争の時に一番最悪人殺しの中でも不思議と本当に神様に心を向ける人たちも起こされたりするわけです。あるいは、勝浦さんのように、 どっから見ると運命に呪われてると思うようなんですね。30年以上も寝たきりで首から下動かんと、本当に毎日が地獄のような苦しいような生活、7年間物見えなかったが、まさにそうだったと。どこに神様があるのかと、こんなになぜ苦しめるのかと。でもそこんな中に神様の愛がやはり現実に存在するようになった。ということは私も、そば近くいてですね、この点を本当によく知らされてきたところだったわけです。で、ここでですね、このイエスの愛しておられたですとは、ヨハネを暗示しているということは確かに言えるんですが、もう一つ言われていることは、これは象徴的な意味があって、愛というものはどんな憎しみやサタンが働く子でも共に存在しておるんだ。そういう愛ということの存在。ヨハネ福音書最後にもある、ペテロに、私を信じるか、ついてくるかではなくて、愛しているかという、そういう不思議な問いかけをしているんですね。実際に、さっき言った桂さんでも、神様の愛がそばにあったと。だから非常に苦しんで7年間も地獄のような闇の中をのたうち回るような苦しみがあってもなお、その愛の時が来たならば、そこからぐっと引き落とされた。引き上げられたわけです。イエスは愛しておられたもの。これはみんな本当愛してる。特別な人だけじゃない。そういう意味ではですね、私たちも一緒にこの食事の席についておる。でも、そのようなただよりもサタンを入り込む。そこにだから私たちは決して油断をしてはいけないということであるわけですね。そして、他方、行動、ペテロにもサタンが入ったっていうことはあったわけです。それは毎回何度も繰り返した。ように、イエス様がもうじき、最後が来ると。私は、十字架に捕らえて、捕らえられて、殺される。三日目に復活するとか言ったら、復活へとても信じなかったから、ペテロがですね、捕らえられて無残だと十字架とかに最も重い犯罪人のように殺されるへと。びっくりしたわけですね。だんだんその力が入って、弟子たちが増えて、そして支配権を取って、なんかそういうふうに簡単に考えていったために、だからそのお母さんもですね、あなた王になったら、ペテロ右に置いてください、左に置いてください。まあ、親も子もそんな風な気持ちがずっと残っていた。こともあるようにペテロイエスを脇引き寄せて、まあ、叱ったと。その時にイエス様が、サタンを退けと一括したわけですね。そういうふうにサタンというのは思わず人間的な感情を考えていったときに、これはサタンがそういうふうにするということになると、たくさん私たちもあるということ。人間的な感情を中心に考えたり感じたりすることがサタンが入ったりと、もう絶えずそういうことが起こってしまうということぐらい身近になるわけです。けれども、このユダの場合は、この前見ましたように、比較的、しかもお金を使って売り渡そうと。そしてイエスに近づいたら、抱きついて、キスをする。その友愛の印を持って裏切るという。何重にもですね、比較的意図的なわけです。それと人間の弱さから思わずですね、人間的感情になってしてしまう、言ってしまう。これは誰でも、ある意味では日常的にあることですね。同じサタンと言っても大きな違いがあるんです、根本的に。だからそれを一緒に、時々クリスチャンが書いたものでも一緒にしてる。私もユダと変わりがない。そんなことあるはずはないですよね。ユダと変わる計画的にイエスを殺そうなんて。そんなことは一大事ですよね。だから、このユダがどういうふうに聖書で記されているか。見たときには許されない罪というのがあるとイエス様ははっきり言われたんですね。聖霊を汚す罪は許されない。 どんなことが精霊を起こすか、それは分からないわけ。だって精霊の働きって分からないから。これを気がつってもどんなことか、魂の中で起こったこと分からない。ただ神様、イエス様がご存知。でも、ユダの場合は、そのように使徒言行の記述を見ても、鼻歌が裂けて死んだというような記述で終わってることから見てもですね、本当に厳しい裁きがなされたという。一番の救い主として、愛のお方の完全な集まりであった人、無意識的にお金で売り渡すってこと。どこからそんな考えが。本当にだからサタンとしか言いようがないというわけですけども。まあそういうふうに、この悪の力はどんなところでも働いておると。けれども一方ではですね、イエスの愛しているもの、またそこの愛してもらうということは、この愛する、またイエスを愛する、互いの愛というもの、そういうことはいつでもどこでも存在してきたと。歴史の中でもですね、イエスの愛、イエスの愛を受けてきたもの、イエスを愛するもの、そういう愛というものはずっと存在してきたということを一つは言おうとしていることなんですね。で、この世っていうのは完全な最も清められた愛も、このサタンの攻撃のただ中で進んでいくんだと。だからこそその今日の攻撃の最後のところに次のところに、ね、新しいを知って互いに愛し合う。許し合い。また互いにその人が神の国が来るようにと祈り合うという、その相互関係が非常に重要で、これこそがサタンの差し迫っている絶えざる攻撃、根本から打ち砕くものになるんだと言おうとしているわけですよね。自分だけで聖書を勉強していたらいい。そういう人は少なくとも、この愛っていうことと大きく違うわけです。勉強でないんですよね。弱い立場のものを顧みる。これは愛。でも強い立場のものもですね、それを誰かが顧みて、その人が悪い権力欲にのさばってるから、それどうか、指示で砕いて、神様の聖霊が来るように、それ祈らなければ。弱いものだけでは強いものに。だからイエス様もパリサイ人が立法者の高ぶりを非常に厳しく指摘して、それを砕こうとされたわけです。罪という観点から見たらみんな弱いものですね。正しい道。弱いものをおるとして、本当にそこまで行って、何らかのできることをどれほどしたかなんて言われたら、ほとんどもできてないです。ですね。祈るでもですね、例えばこの集まりに50人、60人参加する。一人一人のことを覚えて、その人の状況も覚え、祈りの方も覚えて、捨て手紙や名簿や、そういうこといろいろ、ほんで、時にここまで行くと。そこまで考えたらですね、弱いものを愛すがよいことは、たった一人でも、とってもなかなかのことだ。なんですね、愛災害にあった人は、本当に覚えてあの写真を見てテレビ、本当は一回、二回見たら十分なんですよね。想像をしっかりして、どんだけ潰れたりとかで苦しみや苦しみがあるだろうか。一瞬にして死んでしまった。断ち切られた。あるいは足が切断された。内臓破裂。ずーっと障害者で、過ごさないかん。そういう想像力あればですね、一回二回写真で見ただけで、その弱い人にいっぱいおるとか、背後に。だからもう、私はでもよく冷えるから、あんなとことたちまち病気になって、もう本当に治らないと思います。前に阪神大震災の時、夜中だったから、あの寒い時って。靴を履く間もない。玄関が潰れとった、履けない。慌ててた。裸足で寒くて寒くて、誰も靴やら貸してくれる人いないわけ。もうあれは忘れない。どんなに足が冷たくて裸足でと上歩いたか。耐え難かった。だからあれからずっとですね、震災が終わってもなお寝る時の靴を横に置いておける。そういう書いて見たことありますが、それよほど苦しかったはずです。 ああいうふうに審査があると、そういう弱い立場に数限りなくずーっと続くんです。でも、ニュースで言われるのはある時もあるです。他の大きなバーンと出てくる、こちらばっかりになります。ウクライナもずっとついてる。ガザもずっとついて、もっともっとひどい状況あっても、ピタッと止まったんです。次から次へニュースというものはそういうことでありますから、忘れていきますから、でも弱い人はずーっと弱いもの、病気になったり、障害を持ったら、あの地震で、生涯弱い立場になるわけです。ですから、私たちはできることは本当、海の、大きな海を一滴の尺で組むようなものですね。だからこそ神が全能だから、神様どうかそういうところを注いでくださいと。祈ることは思い起こして祈ることはできるということは少しないと思うんですね。で、そういう本当に真実な祈りは小さく祈りでも、神様がそれ豊かに何かを届けてくださる。もうそんなことですね。このところは、聖書全体が神の愛。ね。イエス様の愛を知らせるため、イエス様も一番弱い、汚れてるとされた人たち。特に大病だったんですね。ハンセン病と言われて、まあ言い直すようにしてますが。名前を言い直したところで本当はですね、その苦しみを受けた人の苦しみは消えるわけではないわけですね。イエスが持っている愛をほんのわずかでも私たちが持って祈りをせめてその場ですると、いうことが神様が注いでくださる大きな橋渡しになるということを思うわけです。で、この区切りのところですね、三十節のところ、ユダはパン切りを受けるというと、すぐに出て行ったと。しかもこのパンはですね、イエス様が直接パン切りをしたいとユダに渡したんですね。それにもかかわらず、サタンが一層強く入り込んで、まあこういうふうにされたと。で、三十節に、この国の最後に、時は夜だったと。これも象徴的な意味ですね。このサタンが働く夜というものは、絶えず私たちのところに迫りつつあるけれども、それはですね、イエス様の愛というものが道を開くんだと。そしてこの次のところも、こんな裏切りというひどいことがあるのに、人の子は栄光を受けた。もう一つの常識と違いますよね。予想と。どこにこんな裏切られて栄光を受けたのか。反対じゃないかと。こういうとこから見てもですね、まるでこの世の栄光とは大違いだというのがあります。ユダが出て行って、はっきりと裏切られて逮捕される。そして十字架に作って確定したと。まあそういうことでですね、この十字架につくということは究極的な栄光でもあるんですね。万人の罪を苦しみによって、死ぬことによって。で、その後の復活ということ。十字架と復活結びついているわけですね。十字架の死にがあったから復活もあったわけです。また逆に復活があったから神と同じ力を持っていると。はい、まあそういう様々な不思議な表現がありますが、私たちはですね、細かなことにとらわれたり、惑わされないようにして、肝心なことはこの愛という、神様イエス様の愛というものが共に並行してあって、愛の道こそは神の栄光につながることであって、あらゆるサタンの働きに道を開いていくもんだと。神様の愛は全てに道を開く。まあ、再臨というふうなこともそうですけども、モーセが行き詰まった、どうすることもできる。前は海、後ろは敵だ。そこでも神様の力、神様の愛が働いて、神のために作った道を作ったようなもんですね。そのように、今まで長くですね、信仰に生きてきた、確かに神様の愛が道を作ってくださったと。 いうことを、大なり小なりですね、感じると思うんですね。はい。ではそこまでしていきます。